Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は滋賀県新生美術館整備室の、木村元彦さんをゲストにお迎えします。現在滋賀県では滋賀県立近代美術館のリニューアルオープンに向けて様々なプログラムが検討、実施されています。通称新生美術館、新しく生まれる美術館ということですね。新生美術館とこう言われてるんですけども、この新たな美術館のコンセプトがなかなかすごいんですね。従来からの、コレクションされてきたこの近現代美術作品、そして滋賀県の仏と神の美、そしてこの番組で語ってきたこれアール・ブリュットですね。この3つの柱のもと、地域に開かれたこれまでにない美術館が生まれる予定なんです。今日はそのコンセプトの話から、この美術館が何を目指して立ち上がっていくのか、新たに生まれ変わる美術館、滋賀の多彩な美の魅力からというテーマでお届けします。お楽しみに。
はい、この時間はゲストをお招きしてアール・ブリュットなど、福祉から生まれる様々な表現の可能性について、お話ししていただきます。ということなんですけども、今日はスタジオではなくてですね、こちら滋賀県庁の会議室の方に来させていただいてます。改めて今日のゲストなんですが、滋賀県新生美術館整備室の木村元彦さんです。木村さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、木村さんはですね、美術館、新しくこの滋賀県で、生まれ変わると言われている今滋賀県近代ですね、県立近代美術館、瀬田駅のところからバス乗って行けるところですけども、美術館がまた新しく生まれ変わるということで、その整備のご担当されているということなんですけども、この番組でもですね、何度か、アール・ブリュットなどを中心にしながら、美の滋賀とか、滋賀県ならではの美って何だろうというようなことをテーマに結構語ってきたんですけども、改めてその、新生美術館、新しく生まれるっていう新生の美術館が、のコンセプトとかもその美の滋賀っていうこととも関わってくるなということなので、ちょっと今日は、せっかくなので木村さんにそういった話、美術館の話聞いてみたいなと思います。
はい、
改めて新生美術館のコンセプトっていうか、今回新しく生まれ変わる中でどういうふうなテーマを持っているかということをちょっと聞かせていただいてもいいですか。
はい、
大丈夫です。
大丈夫ですね。
大丈夫です。
はい
はい
はい、今美の滋賀という言葉もあったんですけれども、最初から、ね、美の滋賀というのがあったんじゃないんですね。で、3つの柱、それぞれ個別の課題がありました。で、滋賀県立の近代美術館という美術館があるんですけれども、これも開館から30年以上経ってまして、建物も古くなってくるとか、狭くなってくるとか、みんなが楽しめる場所が美術館の中にあまりないよねというような、課題がやっぱりあったんですよね。で、それはそれでやっぱりなんとかこれから新しい時代に向けてなんとかしていかないといけないねというところはあったんですね。で、あともう一つ、神と仏の美という言い方をしているんですけど、滋賀県は、国宝とか重要文化財の数が日本でも4位
みたいですね。滋賀県といえば、
実はというところなんですけども、
この番組も、ね、以前美術館の学芸員の和住さんが、バスツアーでいろんなその滋賀県の、まさに神と仏教美術の美を見せていただくというツアーの、実況中継みたいなことを、放送させていただいたことがあったんですけど、なんかその滋賀ならではの仏像とかのあり方みたいな話、すごい興味深く話を伺ってました。
そうですね。で、実は今滋賀県ってそれだけたくさん仏様とかいいものがあるんですけども、それをその 博物館というかですね、うん、しっかりした場所で見ていただく場所が今滋賀県にはないんですね、はいはい、その県立の場所というのが、はい、あの個々 の, あの市町村にはあったりするんですけど、はい、でそれはやっぱりその県として、しっかりそういうものをまずちゃんとそのお守りして後世に引き継いでいかないといけないですし、はい、それをたくさんの方に見ていただく場所、それがやっぱり必要だよねという、はい、それがまた2つ目の柱で課題であったんです、はいはい、で3つ目ですけども、これはあのやっぱり今から話も先ほどもありましたのアルブリュットですよね、はいはい、まあ、それはまあアルブリュットと呼ばれるようになったのは本当の最近の話ですけども、うん、はい、まあ、滋賀県にはあの生涯修復師 の,、はい、あの現場から生まれた、うん、あの独創的な造形活動の歴史があって、はいはい、でそれが今あの芸術面でも評価をされるようになってきて、うん、ということがあって、うん、はい、でこれもやはりこれからその美術館ということを考えると、はい、これをそのどうやっぱり美術館としてちゃんとそこ向き合っていこうよというところもあって、はいはいはい、でその3つ の, あの課題というものは、はいはい、それはそれぞれやっぱりバラバラなんですけれども、うん、まあ、それをその美術館で、全部をカバーして、はい、これからの新しいその滋賀県の未来に向けて美術館を考えていこうというところがまあ出発点だったんです。
なるほど、はい、あのやっぱりその今お聞きするだけでも、はい、まあ、すごいいろんななんていうか、まあテーマというか、近現代美術でもともとコレクションですよね、もちろん企画展も含めて、その神道仏教美術というもともとどちらかというと美術館というよりも博物館 で, で、ね、皆さんが、まあ、見られたとか収蔵、はい、されているということが多分一般的だと思うんですけども、それが美術館の機能でそれ展示機能が入ってくるということと、はいはい、あと、まあ、あの番組でもずっとまあ話してきた、うん、アルブルット、まあ、あの障害福祉の現場に限らないことだとはもちろん思うんですけど、はい、特に滋賀県の場合場合は、はい、その障害福祉現場から生まれる造形活動というの、はい、まあ、歴史があるということを、まあ、その展覧会もね、はい、滋賀金美さんでされてたりとか、あのしましたけども、それがまあ一体になった時に、なんかこうイメージとしては、各展覧会が各テーマごとの展覧会があるのか、 なんかこう3つともが混ざったコンセプトの展覧会があったりとか、なんかその辺ってこう、はい、要はそれぞれ3つが別々に扱われるのか混ざったものがあるのかみたいなことって、どんな感じのなんか議論を今、うん、学芸員さんとかとなんかしてるんですか。
そうですね、はい、で実はまあ3つの柱というのは先ほど申しましたように、はい、うん、時代もバラバラですし、そこに関わっている方々も一見バラバラなんですけれども、うん、ただでもそれをじゃあ美術館でどうしようかっていう時に考えた時にですね、うん、はい、結局それはそれぞれが滋賀県という場所でたくさんの人が関わって大切にしてきたものだったり、はいはい、みんながこれはいいねというふうにあの思ってきた大切なものたちなんですよね、はいはい、でこれをやっぱりその美術館としては、うん、あの全体を扱っていく、はい、でそれぞれがやっぱりその滋賀県のこれまあ B という言い方をしているんですけど、はいはいはい、まあ、美術と言ってしまうと非常にその、
はい、まあ、ジャンルというか、まあ、ね、限定的な美術作品というイメージになりますもんね、うん、そうです
よ
ね、
はい、だからそれをもうちょっと枠を広く捉えて、はい、やっぱりそれは B だろうと、はい、でそれをみんながもっと楽しんだり親しんだり、はい、うん、あるいは外の人たちにも知ってもらえるような、うん、形で、はい、総合的に扱っていくのがいいんじゃないかというところから、実はその美の滋賀という概念が生まれてきてるんですね、は
い、
ね、
あの美の滋賀という言葉ね、リスナーの皆さんも何度かこの番組の紹介しているのでご存知の方もいるかもしれないですけども、やっぱりその、先ほど例えば神道仏教美術は、はいはい、あの滋賀県の場合、まあ、あの全然専門じゃないと本当に あんまりこう偉そうなこと言えないんですけども、はいはい、なんかやっぱりそのもともといわゆるなんですかね、こう祀られてる感じとかも地域振興みたいな、地域の中で本当にこうひっそりと集落の中 で、 で、ね、でもとても大切にされて営まれてきたっていう風な歴史を聞いたりとかすると、うん、また奈良とか京都とかとはまた違った、はいはい、その、まあ、仏像とか、はい、うん、仏教美術であったりとかの集落の中での位置というか、うん、という風なものがあったんだな、うん、つまりまあ地域に帰っていくみたいなところで、はい、アルブレットも今すごくその福祉現場とか、ね、要は作家さんが作られる現場に、はいはいはい、と出会ったりとかするとまた、うんうんうん、いろんな、なんていうかな、作品の見え方も変わってっていう意味ではすごくこう、本当に日常生活の現場みたいな、はいね、集落とか、造形の現場みたいなところとすごいつながりがあるという意味で、なんかその美術館ってでも一方で箱っていうイメージはありますよね、世の中には。だからその美術館っていうような場所がありながら、いろんなその作品とかそういう、ね、で文化財とかが生まれる現場とつなぐみたいなところっていうのがすごい面白いなと思うんですけども、なんかそのそういう意味ではこう美術館が、お客さんにこう 美術館に来てもらうだけじゃなくて、なんかこうさらにどういうふうな化学反応が起きたらなんか木村さんと
そうです、ね、
面白いなっていうふうななんかその希望があったら教えていただきたい。
そうですね、はい、やっぱり、ね、一番こうあの実現したいなと思うのは、はい、その、まあ、美術館はまあ一つの箱なの で、はい、でそこでやっぱり展示されるものというのは、うん、まあ、やっぱりその作品は中心にはなるんですね、うん、そうですね、
まず作品にしっかり向き合っていただく機会を作ると、はいはい、そうですね、
はい、ただでもそれはそこでこう持った興味とか関心みたいなものが、うん、その場だけで美術作品だけで終わるんじゃなくて、はい、そこから滋賀県のいろんなその現場とか、うん、あの地域とかそういうところに関心が広がっていくような、はい、そのストーリーが、はい、この美術館の中で作品に出会うことによって生まれてくるような、はいはいはい、場所になっていきたいと思いますし、はいはい、単に作品だけじゃなくてそこにまたいろんな人が関わるような、うん、催しも、はい、館の中でも開いていけるような場所になっていけばというふうに、はいはいはい、それが、まあ、美濃滋賀の拠点とか入り口とかというふうに私たちは呼んでいるところになるんですけどね。
そういう入り口であり玄関というか、
そうですね、う
ん、はい、面白いですよね。なんかまあ、そういうコンセプトの中で、はい、まあ、特にこの番組で紹介してきてアールブリュットに関しては、おそらくこうかなり今までにない動きとしては、うん、美術館に作品が収蔵されるみたいなことも今、まあ、ね、ね、進めてらっしゃると思うんですけども、なんかその収蔵を、まあ、するアールブリュット、まあ、なんていうんですかね、本来どちらかというとこう美術作品として、うん、まあ、認めてこられなかったりとか、それが認められる認められないがいい悪いって話じゃないですけども、そういったものとかを、まあ、収蔵する、あるいは、はいはい、よく言われることだとアールブルトの作品って結構その作家さんの身近な素材で作ったりするから、ね、いわゆるそのなんていうかね、強度の問題とか収蔵に耐えうるかみたいな話とかっていうようなことも、聞いたりするんですけど、その辺って今なんかどういう議論をこう進めながら、ね、いい形でこうなんかちょっとはい、はい、ちょっとこうあれな突っ込んだ話かもしれないですけど、現状教えていただいてもいいですか。
そうですね、はい、いや本当にね、美術館でアールブルットを扱っていくということは、うん、はい、なかなか今浅田さんもおっしゃっていただきましたけれども、はい、課題もすごく多いんですよね。でそれはそのやっぱり作品が脆弱だったりとか、はい、そのやっぱり美術作品って評価するときっていうのは、はい、これまでどういう評価をされてきたのかとか、はい、
美術史の流れを組みながら相対的に、ね、
その中でこう判断していくというところが、はい、まあ、美術館 の、 本当もうこれまでも修正といったあれですけど、はいはいはい、もう本能みたいなところがあったりするんですけども、はいはいはい、でそこではこうもうカバーしきれないというかですね、はい、新たなところを、まあ、自分たちがそこ の、 作品と向き合って、はい、でそれを、まあ、判断をして、はい、でこれから大切に収蔵もしていくというところで、うん、本当にこれは何か正解っていうのは私たちも今持っているわけではなくて、はい、で今美術館にはもちろんその学芸員、専門の学芸員がいますので、はいはい、でいろんな人たちの話も聞いたり、はい、まあ、実際にですね調査もしたり、本当その試行錯誤もしながらなんですけれども、はいはい、少しずつそうやってそのいろんなつながりができてきて、はい、じゃあこんな作品があるよという話もあって、はい、で収蔵ということも進めてきた、なるほど、少しちょっと進めてきたというところですね。
はい、はい、結構ねそういう意味ではすごいこういろんな新しい挑戦があると思うんですけども、はい、まあ、一方で先ほど、まあ、地域の話とかもちょっと僕も喋ったんですけども、はいはい、僕自身、まあ、今までその、美術館というよりは、まあ、美濃滋賀のコンセプトの中で、地域の実践というか、はいはい、まあ、本当になんていうか生活現場の中で、はい、まあ、多分、まあ、アートプロジェクトと言ってもいいかもしれないし、そういうこう箱の中でやるようなこととはまた違った、はいはい、取り組みを、美濃滋賀地域づくりっていうふうな言葉とか、はいはい、暮らしアートとかっていう名前で、いろんな現場行かせていただいたりとかね、はいはい、っていうふうなことをちょっとやらせていただいたんですけども、なんかやっぱり滋賀県って本当にこう生活文化というか、はい、に近いような活動、うん、っていう風なものも魅力的なものがたくさんあった時に、なんかこう美術館とそういう活動って、まあ、単純に物理的に距離あるじゃないですか。
そうですね、
ある時になんか今例えばなんか出張するみたいな作品を展示するとか、はいはい、バスツアーとか、はいはいはい、いろいろそういうふうなことも以前から、この美術館ずっとされてると思うんですけども、なんか今後そういう地域での現場と具体的な世田谷区の美術館というようなところをつなぐような、 なんか取り組みっていうので、なんかこんなことできたらいいなとかっていうことがもしあったらちょっと教えていただきたいと思うんですけど、
は
い、
そうですね、はい、まあ、今実は美術館は、はい、 新しく美術館を目指してですね、はい、工事にこれから入ろうとしていて、はい、まあ、それのための休館期間中なんです。おそらく何年か、はい、あの美術館としては休館をするんですけども、はいはい、まあ、逆にその休館の間を使って、うん、はい、まあ、私もそのまあ、学芸員さんを中心にですね、はいはい、どれだけその地域に出ていけるかというところが、はい、もう今それがスローガンのようになって、はいはいはい、みんな頑張ってる、はいはい、ところなんですけども、はい、でそれは単に出ていってそこで一方的に何かをするということではなくって、まあ、美術館ですので、まあ、作品を中心にしたいろんなそのお話とか、はい、あるいはワークショップをしたりというようなこともあると思うんですけども、はい、それ一方的にするということではなくて、はい、そこで地域と活動されている方とか、うんうん、そこのその暮らしの文化とか、はい、そういうものをその一緒に融合させるような、はいはいはい、場合をですね、うん、できるだけそのたくさん持っていきたいというふうにも、はい、思ってますね、
はいはい、美術館の作り方、これは新生美術館、滋賀県の新生美術館に限らず、はいはい、今いろんな文化施設とか、そういう公共ホールとか建てる上で、あらかじめ住民さんの、はい、まあ、意見を聞いたりとか、まあ、合意形成、はいはいはい、していく、まあ、それって多分その中で単純に意見を集めるだけじゃなくて、はい、主体的に住民さんがこうの参画していくというか、まあ、それって多分一つのコミュニティデザインと言われるようなものも含めて、いろんなところでそういう計画がやり方というんですかね、はいはいはい、なされていると思うんですけども、またその新生美術館も同じくやっぱ市民の方に開いて、うん、フォーラムをやってどんな美術館にしようかっていうことをやっぱり考えてきた経緯があると思うんですけども、はい、今なんかそういうふうなことをこうやっていく過程の中で、うん、これからというか現在でちょっとなんていうんですかね、皆さんになんかこう投げかけたいこととか、はいはいはいはい、もしあったらちょっと教えていただきたいと思って、はい、
そうですね、うん、まあ、先ほどお話したように、はい、まあ、地域に出かけていくというところも、はい、一方的に行くんではなくて、はい、ぜひやっぱりうちに来てほしいというようなお声かけをできるだけいただきたいなというふうに思うんですね、
う
ん、で
だからそういう意味では、いろんな例えば場所を持ってるとか、まあ、例えば学校さんとかね、はい、まあ、分かりやすい施設とか持ってるところだったら、はいはい、うちになんかこういうことやってほしいみたいな提案は結構ありと。
そうですね、でそういう時でじゃあそこでじゃあ一緒にじゃあどういうことができるのかということを、うん、多分考えるところから、はい、次 の, その、まあ、美術館、さっき美濃滋賀の拠点とか言いましたけれども、姿が徐々に作り上がっていくんではないかなというふうにも、はい、思いますの で,、はいはい、でそういうことを、今募集というのも
なるほど、
まあ、どんどんやっていきたいというふうにも思ってます。
ぼちぼち時間 も, も
うだいぶ来てるんですけど、
まだ大丈夫です。まだ大丈夫です。
まだ大丈夫なんですけど、
はいはいはい、ちょっとこれから の, その新生美術館が、まあ、オープンしていくまで、はい、まあ、しばらくはもちろん閉まっていると思うので、その中でそうやって学院さんとかね、いろんな形で閉まってるからこそできる地域に出ていく、ね、いろんなことあると思うんですけども、これからのなんていうかざくっとした予定というか、はいはいはい、オープンまでみたいなことをちょっと よかったら教えてもらってもいいですか。
そうですね、はい、実はまあこの新しい美術館、はい、まあ、新生美術館と私ども呼んでるんですけれども、はい、まあ、本当はですね、はい、去年から、はい、まあ、着工して、はい、平成32年に、はい、オープンをするということを予定していたんですけれども、はいはいはい、まあ、今昨年ちょっと入札がうまくいかないということがありまして、はいはい、今ちょっとその止まっている状態です、はいはい、でまた今次 の, 工事の着工に向けて、はいはい、うん、いろんな皆さんのご意見もいただきながら検討しているところなんですけれども、はいはい、まあ、まあ、逆に言うとその休館期間が、はい、まあ、残念ながらちょっと伸びてしまうということで、はいはいはい、せっかくその美術館を楽しみにしていただいている方とか、うん、はい、使って今までも、ね、使っていただいた方というのは本当ご迷惑をおかけしているんですけれども、うんうん、はい、逆にまあその間を使って、はい、先ほども申しましたように、うん、いかにそのたくさん県民の皆さんもそうですし、はいはいはい、地域の方と、うん、つながれるか、はい、でそれがで新しい美術館の本当の中身、はい、建物もそうなんですけれども、はい、作り上げていくということの、はい、まあ、チャンスの時間だというふうにも思ってますので、
はいはい、今まさにそういうふうなことをチャンスにしながら、つい、ね、この間の西安造形大
学さんで、そうですね、
新生、まあ、美術館とのコラボレーション展示があったりとかすると思うんですけど、もしよかったらちょっと4月以降でなんか、はい、噂に聞くと、岸川県立博物館の方で、
そうです
ね、博物館ですね、薬学博物館の方でなんかまた次は瀬谷さんについて、はい、結構こう面白いコラボレーションがあるという、ね、ような話、ちょっとなんかよく紹介していただけますか。
は
い
は
い、
まあ、美術館はの美術作品とですね、薬学博物館はもちろんそのお魚がいたり、はい、その自然系の
もの
が
たくさん面白いところ、
ね、展示があるんですけど、
本当に
でそういうその自然系の博物館というものと、はい、まあ、美術作品というものがコラボレーション、はいはい、 ションしたらどういうことが生まれるかと。
結構何気にすごい機会ですね。
そうですね。
本当にこれは。
はいはい。これなかなかね、今までなかった。
はい。
というかまあ、ね、休館してるからこそある意味できるような取り組みなんですけど、はいはい、まあそういうようなチャレンジというのも今予定も、はい、されてますので、はい、まあ琵琶湖博物館ね、はい、たくさん親子連れでも来ていただくので、
はい、
そういうね、なかなか普段美術館に来ていただけなかった方にも、
逆に確かに美術館には行かないけども琵琶湖博物館に行くっていうような方とか、ね、要はいろんな出会い方のデザインっていうか、
そうですね、
っていうことですよね、
はいはい、
まさにそういう機会、
はい
はいはい、
ということもやっていきたいと思います、
はいはい、改めてありがとうございました、はい、滋賀県新生美術館の整備室の木村元彦さんに、今日のテーマはですね、改めて新たに生まれ変わる美術館滋賀の多彩な美の魅力からということで、はい、お伝えいただきました。どうも木村さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、さてそろそろお別れの時間です。新生美術館整備室の、木村元彦さんのお話いかがだったでしょうか。美の滋賀というコンセプトとかね、この先ほど言ってたこの3つの柱ですね、近現代美術、仏教神道美術、アールブルット、こういったお話からアールブルットが、まあ、美術館に収蔵される中にどういう未来があるのか、また美術館が地域に開かれていくと具体的にどういったことを目指しているのか、そういう話を木村さんには、まあ、お話しいただきました。ぜひ皆さんも今後の新生美術館の動き関心持っていただけたらなと思います。番組ではご意見ご感想をお待ちしております。お手紙は郵便番号 602-8588 KBS 京都グローまで、またはメールアドレス grow@kbs.kyoto glow@kbs.kyoto までお送りください。番組のホームページではね、翌週の火曜日からこの放送をポッドキャストでも聞くことができます。またノマのホームページではブログも読みますので、ぜひご覧ください。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。